ゲストコーナーということで恥ずかしいでしょ、はい、無事にゲストも来て、はい、ちょっと私一人で機械操作やってるんでめちゃくちゃですが、はい、聞いてる人は何が起きたんだと思うんでしょうけど、はい、まあ気にしないで、
まあ、気にしないでね、はい、久々ですから、
今日のゲストは、
はい、楠野裕二さんと言われましてですね、
はい、
写真家で、はい、日本とブラジルの交流を目的としました、
はい、
文化イベント制作を行っている方なんですけども、
はい、まあ、堅苦しく考えないで、
気楽に、
こんにちは、ごめんなさい、お昼ご飯も抜きで、
本当にどうも、
ブラジルは今昼なんですけど、ユージさん、はい、失礼ですけど、今、お年は、は
い、1942年生まれだから、
42年生まれ、
66かな、
はい、6ですか、
66歳、
ゾロ目です、
今度67、
なんか若いよね、見えないよね、
7月で、
7月で、
あ、そうですか、
1942年ってことは、じゃあ、戦
前、17
年だ、
戦中派になるんですね。
戦地派だね、戦争の時に2、3歳だからね、
ですね、
生まれたのはどちらですか、
北海道の夕張市、
あ、夕張市、
炭鉱
町、
炭鉱町だよね、
今はね、メロンでね、
有名なんですけども、ね、ゆうじさんのお父様とお母様はもう炭鉱に携わってたんですか、
そうね、まあ、炭鉱夫ではないけど、
うん、
まあ、事務方の人間で、
あ、そうですか、お父さん、もともとお父さんたちも北海道なんですか、
北海道生まれ、夕張生まれ、
あ、夕張生まれで、
じゃあ北海道ですね、
だから今、はい、生きてれば101歳、
ああ、うん、そうか、まあ、
もうお亡くなりになってる、
うん、
そ
う
そ
う、
だからそのじいさんは、
はい、
その親父の父親は、はい、石川県の金沢、
金沢、あ、やっぱりおじいさんはね、
そうそうそう、
あ、だからやっぱり皆さん開拓で北海道に入ったと、
そうね、
なるんですね、
まあ、明治時代に乃木将軍って
乃木将軍、
はい、の、はい、命令で、
はい、
北海道開拓の、
すごいですね、乃木将軍の命令で行かれたんですか、
まあ、乃木将軍の家来だったんだね、
楠野家が、
いや、そのおじいさんがね、
おじいさんがね、
うん、うん、まあ、そのなんでその世話になっちゃったかというと、別に頭良かったとか感じではなかったと思うんだけど、陸軍の、相撲大会があって、
はい、
その陸軍の相撲大会というのは、まあ、プロの相撲取りもその当時はいろんなのいたらしくて、陸軍でその相撲取りで関脇になったのかな、
おじいさんが、
うん、
かなりごっつい人やったんですか、
そうそうそうそう、
石川県の方で、
いやいやいや、日本全部の陸軍の相撲大会って
巡業やってたんですか、
じゃあ陸軍だったんでしょ、
陸軍、うん、陸軍が 全国の陸軍 の兵隊から選ばれて、
はい、
それでその陸軍相撲大会の将軍っていうのがあって、
はいはい、
それの相撲大会があったんだね、それで その中にもう相撲、
はい、
本職の相撲取りもいれば、いろいろとそういう人がいっぱいいたんですよね、そこで大会ずっとやって、それで関脇になったんです
、あ、そうですか、
うん、
お父さんたちも結構やっぱごっつい人だったんですか、
うちの弟は違っちゃう、弓とか
弓
ぐらいだね、
あの弓道、
弓道、
お父さん、
そうそうそう、
あ、夕張のやつあったんですか、
そうだね、
あれでも、あ、どうぞ、
で おじいちゃんがそういうふうに関脇で強かったから、
はい、
その本当は石川県の人だけど北海道に行く
ことになったと、まあ、乃木将軍の、
はい、話で命令で、じゃあ おじいちゃまは陸軍でずっと働いてたわけだ、
兵隊だったのかどうかわからないんだけど、陸軍 その本当の職業軍人ではなかったと思うんだけど、
でも選ばれて、
まあ、そういうことから選ばれて、その選ばれてっていうか、それで兵隊に行ったりして、将軍、うん、将軍の後ろの方について歩いてたんじゃないかな。
なるほど。
うんうん、
で、まあ、そのまま夕張でおと、ね、住んで、うんうん、お父様お生まれになってということで、
開拓ね。
開拓で。楠野さんは私たちにとって、ブラジルの楠野三兄弟と男三兄弟の、なんかアーティスティックなっていう感じのイメージだったんだけど、実は三人兄弟じゃなかったんですよね。もっといっぱい、そうそうそう、いっぱい兄弟いるんですよね。
9人。
9人兄弟、そのうちブラジルに来られたのが男3人。
はい、
他、6人の方っていうのは、
まあ、早く喪失したり、
亡くなったり。
または、 そのうち の長男は、やっぱり事務方だったんだけど、結婚してお金を貯めて、
うん、
とか独立しようと思って、
うん、
炭鉱不利になって、
うん、
で炭鉱の事故で、まあ、その時の事故は150人死んだんだよね。
夕張、それは夕
張で夕張、うん、そのもうまあ、まあ、立たれて金残して、それで自分の好きな世界に行こうと思ってね。
なるほどね。
次に32歳ぐらいの時に亡くなったのかな。
あ、そう、長男さん、うん、
長男ね。
ゆういちさんは何番目なんですか。
5男。
5男、
うん、
5男の、
うん、兄弟でいうと何番目なんですか。
女も入れたら、
女も入れると下から7番目かな、
はい、うん、下から7番目、
うん、
5男で、
え、5男だから 下に3人いるってこと。ん、
下に男があと2人いるわけね。
あと2人
のうちの高尾、ね、
うん、あ、高尾さんと、
その下にも1人いたのね。
はいはいはい。
小さい時亡くなったんだけどね、
うん、
で女が2人いたのね。
あ、女性。
それで長女が早く死んじゃって、
あ、
次女が今札幌にいるわけ。
あ、今おられるわけですか。
うん、
まあ、ブラジルに来たのは男兄弟ばっかり3人だけ。
そうそうそう。
あ、じゃあ、お兄さんのともしげさんはね、芸術家ですけどね。
何番目ですか、ともしげさんは。
三男なのかな。
三男か、
うんうん。
長男亡くなって、次男はまだご健在。
そう。
日本にいる。
次男。次男。
次男もいない。もういない。死んじゃってる。
うん。うん、姉が、次女が。
次女がいる。はい、ああ、うん。じゃあ、日本にいるのは男。
女だけ。
女だけ。
うん、姉だけ。
お姉さんだけ。そうか、まあ、昔は結構亡くなっちゃってますからね。兄弟多いけどね。うん、
病気と、
うん、まあ、
ほとんど病気だね、
うん、
亡くなったのはね。
私もね、亡くなられましたけどね、うん、弟さんの高尾さんという方が、うん、その、なんていうんですか、まあ、あの演芸、劇の、なんていうんですかね、
まあ、技術家であって、ね、で、踊りの演出家
ですね。踊りの演出家ですね、ボールの玉になってね、食いの目というかね、すごいショートだったりしましたけど、だから、まあ、僕らは本当、3兄弟だと思ってたんですけどね、そんなに兄弟あると知らなかった
んですけど。あの世間では、うん、あの今夜の芸術家三兄弟っていうネーミングがあの、まあこれはあの、はい、ブラジルで生まれたんじゃなくて、うん、日本で、はい、あのまあ今現在日本美術家協会会長の春雄一郎っていう、はい、まあ大御所の美術評論家がいるんだけど、その人が、ね、命名したんだよね、
うん、
うん、ブラジル荒野の芸術家三兄弟っていうね。
なるほど。
うん、それで知らない、こっちは知らないんだけどさ、日本ではなんか知らない違ったけど、そういうようなものでね、会うと、ああ、そうそう、芸術家三兄弟今夜のって言って、何ね、知らないのよ、その時。
もともとユージさんがブラジルに来られたのは何歳の時なんですか、一番最初は。
28歳かな。
28歳。
あ、28だ、29かな。
29、うん。で、それまではどういうご人生だって、どんな子供だったんですか。
だいたい子供の時は、あの力道山とかああいうのを見てて、はい、格闘家になろうと思って、
ね、
で相撲取りになろうか、あの格闘家になろうか
で、おじいちゃんの気
だ、そうそうそう、まあみんなあの、はい、あの柔道とか相撲とか、
はい、
そういうの強かったからね。
なるほど、格闘技が。
そうそう、僕は体小さかったけど素早くそういう、
うんうん、兄弟みんな強かったんだ。
そうそう、だからまあもう小学校、はい、僕はっていうかもう小学校6年でも初段になってるからね。
あ、柔道ですか。
あのそれで僕はいろんな体操やったりして、
うん、お兄さん、あのこちらで陶芸家やられてる
美術家の
友しげさんは、うん、
バスケットボールかな。
へえ、うん、
それでみんなほんじゃ運動やったり。
そうね、
た
ぶん長男の隣の友しげは、
はい、
どっちかっていうとまあなんか本当にそのプロになろうかと思ったわけじゃなくて、うん、ちょっとやったぐらいでね、
うん、
僕らはやっぱり目をつけられて、はい、うちの高尾と僕は、
はい、
柔道
の方で本格的に、
あとはその本格的なのはスキー、アルペンスキーって、回転ね、競技ね、
あ、やってたんですか。
そうそうそう、
子供の頃から。
そうそう、それは死んだその長男がものすごい厳しく僕と高尾を
指導して
きたから、
アルペンスキーってあれすごい、
そうそうそうそう、
急なとこ行かれたわけでしょ。
プロですから。 あの今、あのやってないけどね、もうそればっかりしても勉強なんです、勉強どころなんです、もうその朝から晩、学校帰ったらもう早速夜、でもう、
はい、のスキーね、はい、まあ、北海道ですからね、
うん、だからみんな北海道って言ってね、うん、僕の生まれた夕張っていうのは山と山に囲まれた渓谷で、はい、その真ん中に黒い石炭を洗った真っ黒な川が流れてる、
ね、
で、空はいつも真っ黒ね、煙突がもう炭鉱住宅から一斉に石炭を焚いて、もうね、何千本 その煙突から煙が出るわけだから、空は真っ暗ね、それで、川は真っ黒 ね、それで雪はすすけてくるね、真っ白な 雪だけど、朝はさーっと真っ白いけど、そのうちに全然すすけてくる、石炭の煙の流れが出るからね。
炭鉱町だから結構皆さん、気象が激しいわけでしょ、周りの人というか。
そうね、気象というか、やっぱり炭鉱町というのは戦後、日本復興のために、特にブラジルじゃなくて、ニューバイの石炭は工業炭として良かったんだから、だから八幡の石炭はちょっと、粘ってて、
九州の方ね、
それでその鉄をやるのはちょっとダメだよね、でその夕張の石炭はカラッとした
いい
粘りがない
っていうこと
でね、だからそれでボンボンボンボン触れてて売れて、で、まあ、結局は、日本復興のための役割を持つんですけど、だから天皇陛下とかなんかもみんな、戦後すぐに
夕張来られた、
夕張に来てられたね、こういう人がしょっちゅう来てたね、
でもなんか同級生結構ヤクザになった人多いって
そうそうそうそう、それでまあそこのそういうとこだから、もう仕事もないし、東大生だろうが何だろうがもうそういう連中もみんな夕張に来てる、ね、それとそのもうやはりインテリ層の連中がいっぱい流れてくるもんだから、スポーツと文学とか文芸とか、なんかその、ね、文化的な活動も同時に盛んになって、
夕張でかなり盛んなんだ、
盛んな、もう文化とスポーツがね、
両方ユージさんにしてみたらやるわけでしょ、
結局その影響で両方やるようになって、で絵を描いたりとか、ショーをやったりとかいうような、
なって、じゃあ高校までは夕張、その後はどういった道に行ったんですか、そしたら
それで
絵を描いて
その大学に行く準備をしてたんだけど、その時にそのうちの兄が炭鉱の事故で死んで、それで僕は、炭鉱、我々はずっとその会社の社宅生活に慣れてたもんだから、家なんて買おうなんて全然考えてないでしょ、
ね、
そしたらそこに今度は追い出されちゃうでしょ、
なんで、
いやもう炭鉱に関係の人がいないから、
ああお兄ちゃん長男さんが炭鉱ついてて、お父さんもう辞めてたの、
もうとっくに辞めてたから、
あ
うちの親父の時はでっかい家に、
住んで
た、炭鉱夫の家は小さい、社員という
職
員は大きな、もう、ね、
じゃあお父さんが職員、
大田さんだったから、
お父さんがじゃ炭鉱の職員辞めた時に小さな今度は社宅の方に移ったわけ、
そうそうそうそう、
家族全員で、
それでうちの親父さんは、まあ、山市があって、なんか炭鉱、山を買ったや、それでごまかされて、退職金がなくなったりとか ね、まあ、もう一つ、なぜ、あんたはもう辞めなくてもよかったんだけど、労働組合運動をやったりしてて、そうそう、それでその 目つけられてから、俺はもうね、会社から辞めるって言われる前に、俺は辞めるって言ってね。言い辞めたんですよ。それから会社側から来てさ、辞めないでくれくれたって言ってね、俺はもう一言言っていっちゃうわ、もうね、下がるわけいかないって辞めちゃった。
で、じゃあ、お兄ちゃん亡くなって、家なくなっちゃって、どうしたん？
だから、そしたら僕が後をつかないんだ
よ、ね。なんで、その時もお兄さん、ともしげさんはこっちに来ちゃってたの、ブラジル？
ともしげはもう相当前に。
あ、そうなんですか。
なんでともしげさんはブラジル来たの？
そうね、彼はやっぱりその頃みんなもうあの大学卒業したって、もう東大生だとみんな仕事がない時期だね、1960年っていうのはね、うんうん、それでみんなその、彼はなんかいろいろとインテリ層の連中とお付き合いしたりしてて、
はい、もう夕張時代から、
東京で、東京にも出てた、
出
てたんだ、うん、それで大学受験を芸大受けようと思ったけど何回か落ちちゃって、うん、それでまあなんか、貧乏絵描きしながら、うん、ね、それでまあいろんなあの連中と付き合ったりしてて、うん、それで、その時にもうあの全然アスナロ会ってかな、うん、なんか会があってね、
うん、
で、それは僕があの友氏のあの、ブラジルに立つ時に2億円に僕だけ出てきたから、
うん、どこまで横浜
東京に、うん、まあ当然まあどっか横浜から出た
んだけど、うん、
その時にみんな、あの、あの大学のほとんど全部東大の連中なんだよね。もう今だったらみんなもう半地だとかいろんなジャンルで、もう日本での、う
ん、
もうすごいイベントの、あの、あのプロマットで有名な人みんな今すごい連中になってるんだけど、その連中が渋谷に集まっては日本改革しないなとか、
うん、ね、学生運動の頃か、
うん、まだ今ちょうど学生学大学卒業をね、
うんうん、ともしげコネクションが結構そういう感じだったんだ、
そういうところですかね、
うんうん、
で僕はまだ若くてね、だから、うん、そこにいては話を聞いたりしてね、
うん、だからもう高校卒業して東京の方にゆうじさんも出られたってい
う、いやいやいや、僕はだから僕は
見送りいただけ
たら、うん、ね、
よかった、
それでまああのね、高校に行かないのがなかったんだけど、あの離れてるから私はね、でこところがそのまま僕はあの1960年に友人が1月か2月かに船で出たんだけど、それを見送って、それからなんか僕は東京にちょっと見て面白そうだから東京に残ってみようと思って、その場に帰んないで東京に残っちゃった、
なんてやつだだってお兄さん死んじゃって、実は夕張あそこも家を出なくて、
その時はまだ兄貴は死んでない、
あ、ともしげさんはじゃあお兄さんがご長男がまだご健在の時にブラジルを渡ってるんだ、
そう、
あ、ほんでじゃあゆうじさんはともしげさんをお見送り行ったついでに18歳から何年ぐらい東京まで行ったの？
いや1年ぐらいね。
1年は何してたの、その1年は。
なんか出版社の本の箱詰めだとかさ、
うん、アルバイトしながら、
アルバイト、
うん、
それでもう重労働なんだよね、立ちっぱなしでそういう作業ね、
うんうん、
それともう大学生高校生、はい、中学生みたいな連中の、はい、まあ、アルバイトに働いてるんだよね、
はいはい、
ね、そうすると、あの大学生は、給料で9800円ぐらいもあるのかな、
うん
うん、高校生はもうちょっと、
はい、
ちょっと
ですね、
はい、それで僕は7000かな、はい、そうなのね、
はい、
ね、
は
い、もう同じ仕事よ、どっちかというともう連中よりも、まあ、ただ僕がなぜほら柔道やったりなんかやったり体を鍛えてたからね、あのできたけど、そういうんであの差別っていうのが、で肉体の中でもね同じことだと差別されて、
うん、
それでまああのうちの友人が の友達でやっぱり東大出て、
はい、
外交官になろうっていう試験を勉強してる人がいて、
うん、
それがすでにこの話したりね、それはもうこれはもう学罰差別ってのは当然あるし、
うん、
ね、英子君はやっぱり高校卒業したらいいっすよね、
うん、
で帰れっていう ね、でこれはずっと続くことだから、はい、この差別は、
あ、そうか、まだその時、まあ、高校ちょっと休んでるっていう感じ、
2年生ぐらいだったの、
いやいや、まだ中学生、中学生、
あ、中学
生、え、15歳とかだったの、じゃあ
だからこれから高校に行こう
と行こうというだけ、
15歳15歳でじゃあ東京で1年1人で住んでたの、
そうそうそう、
あ、
へえ、
それで下宿して、
は
い、まあ、下宿なんかするつもりなかったんだけど、うん、その外交官になる人 の、
はい、
の彼女っていうのがいたくさんで、うん、その人を養ってた、俺そこのところに入り込んでっちゃったでしょ、
何じゃ 東京に下宿してたの？その彼女のところに下宿。
そこにいたんだけど、だけど彼女はどっかで下宿先を探してきて、うん、俺をあの違うところに連れてっちゃった。邪魔だから。
邪魔だよな。中学生の男の子が。
そういうこと、うん、ね。それでなんか新潟からの土建会社の社長の大きな家で、みんないろんなとこから下宿扱っている家に連れてかれて、それが原宿だよね。うん、まあ当時は原宿なんて表参道なんて真っ暗なとこでね、人もいないようなね、
まだ当時は、
うん、その1960年のね、そうだ真っ暗、
その時が15歳、
うん、
15歳で1年いて、
で15歳16歳
そうね、中学だったら15歳ぐらいよね、中学3年で、
うんうん、ででもまあじゃあ1年そうやって生活して、でそのお兄さんに、うん、まあちゃんと学校行けと言われて、また夕張に戻ったわけ。
そうそうそうそう、それでその当時からあの朝日新聞とか新聞にあの受験用のなんかあの、はい、あのなんていうんだろうの、はい、あの出てくるんだよね、あの
問題、
うん、ね、あの勉強するやつね、はいはい、こう見開きでね、
そうね、
うん、あの頃からあったんだな、俺はあの1960年ね、これをやってはこれやんなさいとかって言って、うん、ね、分かんないんで、もうね、うん、教えられながら、
ね、ずっとスキーやらされて勉強どころじゃなかったのにね、
うん、ね、うん、それでそれでやって、でも、まあ、これで大丈夫だって言うんでね、
はい、で高校は夕張、
夕張高校かなんか、
まあ、
普通かね、
うん、うん、
それで戻って試験をやるとも、うん、もう願書は締め切りで、
うん、
その東京と北海道は、
はい、
あの締め切りが違ってた、
うん、
ね、はい、で今日1年間ね、はい、あれさ、またアルバイト、は
い、
まあ、それで、
まあ、浪人
みたいな、
もうそれで夕張で、それからもう今度運送会社でアルバイトして、
うん、
米、肉体ばっかり、米のもう一俵米だとかさ、
うん、
でもうもう大木をさ、うん、トラックに入れるとかさ、うん、もうすんごい力仕事ね、
15、6歳でね、
もうものすごい、もうそれはまあすごい力だったからね、力持ちだったから、考えられないぐらいの力持ちだったから、
うん、でその頃はまだお兄ちゃんご健在だったんだよね。
そうそうそうそう、
でその長男さんと、でその後はともしげさんで、その次が裕二さん、
まあそう、もう間死んでるからね、
間死んでるからね、うん、何人かいたけどもね、うん、でともしげさんもブラジル行っちゃったから、うん、長男の次は今裕二さんが一番上になっちゃったわけだ。
そうそうそう、
ごめんな、家としてね、継がないかんっていうところ
なんで、
うんうんうん、ほんでまあそれで1年結局ダメで、また1年遅れて
高校行
って、でまたあれでしょ、あの、
高校は卒業されたんですか。
そうそう、それで、うん、今度は入って、
うん、
それで入ったけど、あのまあ、昼間のやつは年が一つも違ってんだよね。
ああ、そうだね、
なんか抵抗があって、
うん、
それであのやっぱり生活のこともしないならないし、
お兄ちゃんは、ご長男さんは、ゆうじさんが何歳の時に亡くなっちゃったの、事故で。
何歳なんだろう、もう二十歳、二十何歳ぐらいじゃないかな。
じゃあ高校の時はまだずっといたわけだね、好き放題できたわけだ、うん、
それで人がいて、
うん、
それでまあ、
それは北海道夕張で働いたんですか。
うん、
1年じゃ夜間に移ったわけ。
それで今度は、うん、あのやっぱりあれだから夜間に移ったわけ、
うん、
ね、
うん、
はい、
でまあ、それから、まあ、働きながら、
うん、まあ、お父さんも辞めちゃってるわけだったしね、
生活のことがあるからね、
うん、
そしたらだからもうその時、数字で、うん、そうで、まあ、高尾は今、うん、あの高校だな、高校
その頃はね、
で、それで、
はい、
結局夜間はまた1年間4年間だからね、伸びるからね、
はい、
ああ高校4年間通ったの、
4年間になるから、
あ
の今度夜間だから、
夜間だからね、
うんうんうんうん、そしたら今度高尾と同じくなるんですか、高校ね。
あ、はいはいはい。
すると
同級生にな
る。
高尾は昼間だったの。
昼間だから、うん、工業高校だから。
うんうんうん。
夕張工業高校。
ね、高尾
君の方は。機械科の方ね。
はいはい。
勉強できたから向こうは。
高尾さん勉強できたんだ。
できた。
うん、
ね、
うん、
それで、うん、そろそろ今度柔道なんかはさ、
うん、
まあこれ対抗試合が始まるでしょ。
はい、
それで俺と今度高校違うでしょ、
うん、ああじゃあ一緒に兄弟 で
柔道ぶつかることになる、
兄弟対決になるわけです、
なることもある
ん
で、
ね、
で、高尾も強いからさ、うん、大将の子になるでしょ、
ね、
こっちも大将の子でしょ、
団体戦で、
うん、あれでも高尾さんね、まあ後でまたお話聞く、お亡くなりになったけど、ね、あの晩年なんか足悪くしてたのはあれは何だったんですか、そんな昔は柔道で強かったのに。
うん、なんか分かんない、原因が分かんない病気になってだったんだけど、アキレス腱2回切れてるんだよね。
そうなんだ。でもじゃあ、うん、高校 ある程度は大人になるまではすごい頑丈で丈夫な方だったんだ。
それで東京にいた時にアトピーになって、もうふか、まあ、なんかいろんな肌のところで噴火口みたいな国が出てくるアトピーになってね、うわ、大勢もイライライライラなって寝れなくて、それでもうなんかこう、ちょっと、気が短くなってちょっと喧嘩するようになって、
一緒に住んだりもしてたんですか、
ね、うん、一緒に住んでたからね、でだからだいぶ前だ、間はもうかなりいろんなものがあるんだけど、
まず、そうしたらさ、そうやって高校をまでて何歳まで結局ユージさんは夕張にいたの？
それで今度卒業してから、今度はもう、あと、もう僕はもうこの芸術の道とかも捨てようってね、やっぱり家のことを見ないならない、
ね、お兄ちゃんが死んじゃったからね、
で鉄道員になって、
鉄道員
国鉄、
うん、帽子かぶってね、嫌でね、
そんなやってたんですか、
そう
、どんなことをするの、
いや、それで、結局は、
職員ですか、
鉄道員はね、もうね、山国に行った時に、鉄道員やった、
例えばじゃあ、鉄道の方のなんかアルバイトから入って、で職員になって鉄道員、なんかポッポや高倉健もそういえばお父さんあれでしょ、あれは夕張ではないの、あの観光だったんだよね、
北海道ね、北海道の夕張じゃないけどビボロかなんか、ビバイっていうかなんかね、
あの辺
で、
ビエかな、
ビエでやっぱ炭鉱だったんだよね、ポッポや、
そうそう、それで結局はね、もう夜学校行くのには、あの雪印とかなんかはね、もうその夜働いたり時間が、当番制が反抗体討伐になるからね、それで僕は仙道甲府の方の、の方の
部門
に入る、
まず肉体系ですね、
肉体系、それでそうするはそれ朝から行って、夕方で終わるから、それからまた学校行ってるから、
なるほどね、それ何年ぐらいやったんですか、
結構長くやったよね、あの後からもう学校卒業しても
それでやって
しないんだし、住宅社宅をもらえるから、
ああ、ね、
だからなぜだから途中になったのは、なぜ高校の時に途中になったっていうのは社宅を手に入れないから、
それで鉄道員だったら社宅あるっていうんで、その頃はね、何人ご家族がそのゆうじさんが見なくちゃいけないのいたの、
うちの高尾とうちの、おふくろと、うちの親父さんね、はい、ね、で兄貴は死んじゃったからね、
妹、
いやいない、
あ、そんだけ、もうそんだけか、
じゃあ、まあ問題はもうとにかく社宅を手に入れない
の、手に入れないとお父さんとお母さんが、
住むところがない、
へえ、
それでその社宅っていうのは、あのちょっと鉄道員の場合は、その炭鉱夫の仕事をしていたことと違って、ちょっといいんだ、2階建てのね、その炭鉱夫の出ない職員のところ の住宅を鉄道が借りてるわけですね、借りてるのだからちょっと大きめなんです、
その頃ブラジルに行ったともしげさんからは何の連絡もなし、
何もない、でも全然ともしげとは何の通知ないもん、でまあやっぱり郵便事情も男性とかもだかもしれないけど来なかったこともあったかもわかんないね、
ともしげさんは何移民で来たんですか、
農業移民、
農業移民で、
農業移民で湯葉に入った、
湯葉農場で芸術をやって、
の呼び寄せみたいな、
呼び寄せでともしげさんは入ったわけだ、
ただ湯葉農場に直接湯葉農場は呼び寄せできなかったんだな、
あい
た
り、ね、
途中の誰かが入入して、はい、それで
呼び出しで、まあ、湯葉の城にいたわけだ、
うんうんうん、でもじゃあその、ね、鉄道工夫やってた裕二さんがなんでまたその東京の方にまた行くという
それで僕が働いてたんです、はい、それから富重が何年ぶりかな、うん8年ぶりかな何年ぶりかで、うん、帰ってきた
ブラジルから、
ね、とか他で展覧会やってましたね、はい、
その子お姉ちゃんはもう結婚しちゃったの
結婚してる、うん、早く結婚して、ね、札幌に行っちゃって
あ、はいはいはいうん、
それで開始して、はい、それでなんか 俺が見なきゃな俺の犠牲に なって、うん、ね、うんこのままその自分の才能をね、うん、上がって、うん、それで小牧園はもう一回東京に出るときも親から感動されてみたいなもんでね、芸術的にね。うん。だけどまあ感動されてあったって、そんな、まあ、反対されたってことだよね。ねだけどまあ結局は、はいそのまんま
暮らしちゃった
し。で、だから僕はそれで高尾も卒業して出てっちゃうでしょ、東京にね。で、絵描きになりたいですね。
あ、高尾さんが先に出てっちゃったんだ。
だって家も問題の僕だったから。
ああ、そっかそっか。
うん。で、高尾君の学校行くと金がないって言ったら、今度は僕が働いてる金を仕送りしたりね。
ああ。
まあ、成功というのは何でも言うも、最後の最後まで、うん、もうずっとやっぱり面倒見てもらうの慣れてるよね。
ね、ちょっとあれですね、はい、ここで1曲入れてウイスキーに氷でも差し上げようかと思います。じゃあ曲を聴いてはい、ということで今ちょっとゲストの方にご飯食べてまで忙しいねすいません。そうで先ほどのお話の途中で高尾さん弟さんはもう高校生卒業して東京行くって、はい、好き勝手なことしちゃったんだよね。ユージさんはそれでどうしたので
僕はとにかくその、うんまあ、親を見てかななと思って、うん、そのまま残ってて、うん、で先ほどちょっと言ったけど、はい、そのブラジルからトムシが、
はい
ま
あ、帰ってきて
アメリカとかカナダで展覧会やって、うん、で帰ってきたんで、
うん、
でその時はなんかもう、うんまあ、帽子かぶってコンチネンタルスタイルっていうデビルの格好して、はい、かっこいいなぁなんて思ってね、
外線帰国みたいな外線
ね、うんでなんか青い目 の外人のお姉ちゃんでも連れてくるかなと思って、初めはなんかそんなような話に聞いたんだけど、まあ来なかったけど、
ねうん、
それで、と思ってて、うん、それで、まあ、僕は、まあ、家を守ろうということでやったんだけど、うん、当時はみんなあの炭鉱の、うん、友達でしょ、みんな大体その炭鉱っていうのは経験が良かったから、
うん、
みんな大学行かないで、うん、高校で終わって、
はいはい、
それから今度は専門学校 その炭鉱の会社がやってる専門学校で研修して、はい、それでそういう役が入ってくるね、はいでまあ、炭鉱夫になる人と、はい、その丘っていうようなことを、はい、
事務職
事務って組み合わせて入ってくるね、はい、だからところが、徐々に炭鉱が
落ちてきて、
閉鎖になって、うん、でそれから今度はもうみんな全国にバラバラになっていなくなっちゃうんだけど、
なるほどね、うん、でもユージさんはその頃鉄道マンだから炭鉱がなくなっても別に社宅もあったし、うん、ずっと大丈夫だったんでしょ、うん
まあ、だけどやっぱりダメになってくるとそこでこの人のお客の層は減っていくし、
うん、
石炭がまあ、メインは石炭を
運ぶための鉄道だから、
小樽だとか他のね、
うんうん、
そういう事業がもう落ちてくるからね、
うんうん、
でどんどんどんどんこれもリストラになっていくからね。
じゃあ最後まあ、ユージさんお父さんお母さん最後まで見られたと思うんですけど、最後その火事になっちゃったっていうお父さんとお母さんの家はユージさんが買った家だったの？
いや火事はなんて言うのよ。
あ
それは、うん、それで結局僕は、うん、まあ、トムシが、
うん、
やっぱり東京出る気だって言って、
うん、
やっぱり自分の道を選ぶ気だって言って、うん、それで、まあ、結局そういうことで、うんまあ、親を説得したわけじゃないんだけど、うんまあ、そう言って、うん、ブラジル帰っちゃったのね、
うん、
なんか僕も このままではダメだって状況がそういうにも平乱
になってくるしね、うん、はい、やっぱ東京だよ
と結局みんな、うん、夕張駅からのプラットフォームで平坦になって地方に行く、うん、その度を見送りをするとも、ホタルの光で見送されるところ、それを繰り返しているわけ、自分もね、うん、でこのままではやっぱりダメだと思って、うん、でもうじゃあ僕東京出ようと思って、う
ん、ね、何歳ぐらいの時ですか、
そこ24歳ぐらい、
24歳ぐらい、そうね、うん、さっき言ったらそうか、ブラジル28歳ぐらいって言ってましたから、うん、そうそうそう、24歳で、
うん、お父さんとお母さんも一緒に東京行ったの、
それでもう、うん、あのうちの親たちは、うん、姉の方、札幌の姉の方に行って、それでその姉の近くの方に家を借りて、うん、それでそっちの方に姉に
連絡したわけだ、
そうそうそう、うん、ね、うん、で僕は、うん、
東京で、24歳ぐらいで東京に出たユージさんは東京で何なさったんですか。
いや、大学行こうと思って。
おー、
へ
ー、で大学行かれたんですか。
それで、あの多摩美にちょっと入ったのね、はい、だから多摩、多摩美術大学、
あ、多摩美術大
学だからそのもう目的はそうあったから、まあ、勉強してたから、
ね、
多摩美術大学、
うん、で入場、そう、それで入その入学金やら金も貯めて、
うん、ね、えらいね、うん、
行ったんだけど、うん、ところがもういや芸術の学校っていうのはさ、うん、金かかるって知らなかったもんね、なんか自分でそのやってる程度のもので、あとなんかと思ったらさ、うん、もう制作作品を毎週書かない、出さない、油だとかさ、
それ
で玉美大学のお坊ちゃん大学みたいなものがなるね、金が当時みんな芸術大学って金がなかったらまず
いけない、
ね、そんなこと知らないもんね、田舎はね、ね、自分で書いたりなんかしてた程度のことしか考えてないもんね、
行けばなんとかさせてくれんだろうぐらいになってたね、
続かないもん、それからぜひ、で、教授とかあるんですが、うん、そんなね、芸術なんてね、もうね、金ないで出れないんだったらね、うん、ね、もうね、その学校出なくたってね、うん、芸術家にはなれんだからね、死、うんでね、うん、無理しないで、無理して大学に行くしかないってね、
あ、
そうか、そういう、そういうのかなって思ってね、
あ、
その頃、割烹料理屋で働いてたのさ、金もないし、
ね、だから料理も上手なんだ、
それでカッポリアで働きながら、うん、ね、それでそれカッポリアだってもう朝までなっちゃうしわったでしょ、寝てたときもう眠くてフラフラでしょ、
うんうんうん、
そういう状態で受けたからね、
うん、
それでもう続かなくて辞めちゃった、う
ん、はいはいはい、
もうそれもすぐ辞めちゃったよね、
うん、大学は
そうそう、もう6ヶ月行ってないね、
あ、はいはいはい、
うん、続かないんだ、
続かなくて
キャンバス買わないならない、なんだかって言うと、もうお金のことばっかりしたもん、
あ、
うん、
やっぱり仲間っていうか、そういう感じの人がいろいろできたりもするわけですか、
そういうところで、やっぱりこの連中、こっちは炭鉱の世界でしょ、ね、みんな違うどこの
お店
の
お店
でしょ、はい、店屋さんやってるとかかるかね、なんか合わないんだよ、僕は、それで僕はもうその鉄道の時から組合運動やったりして、ね、戦って、
で
戦ってきてるんですよね、
結構アジったりしてたわけですから
、ね、もう戦闘機ってやってたりだから ね、
うん、
ね、
運動家みたいな、
ね、運動家とかね、やっぱりうちの親父がそうやったから、ね、どうしたもん、うちの親父はそれで市会議員になったりして、
ね、
よくやってたから、で子供の時からすごいし、お願いしますって、ね、選挙もこの子供の時からやってたからね、
うん、
そういう親父がやっぱり背景はそういう労働者のを背景にして出てったから、会社辞めちゃえばやっぱりもう市会議員なんていうのはもう当初今度は入ってこないもんね、やっぱりみんなその労働者の、ね、権利みたいなのをなんかこう聞くとか意見とかに繋がってくるわけだから、
うん、
送るってことは、
うんうんうん、そうだね、
手がついてやめちゃって、
うんうん、でユージさんはその大学辞めて割烹料理屋で働きながら、うん、28歳まではどんなことしてたんですか、ブラジル来るまで、
そのでいやいや、それ で僕はすぐにその割烹料理屋の、
うん、
ママさん の旦那さんが映画の有名なプロデューサーだったんで、それでこんなところが集まってミュージックに何もいたってしょうがないと思ってんで、で映画の土入れ写真撮れって言った
んです。あ、そっからカメラが始まったんですか。
カメラを持ってないね、土入れ写真やるって僕はまああの高校の時にアルバム写真をで、それもやった程度で、ね、あのなんかそんなもわからないですよ、できない、そのとってもできないって言って、あの大丈夫だよ、なんかもう絵を描いてんだからコンポジションとこういう構成ができるんだから、あとセンスの問題ですね、あとは写真や技術の問題だからそんなものはね、すぐに覚えられるんだって言われて、それで、CL っていう、まあ、有名なプロダクションのとこに、に行ってあるからそこに行きなさいっていうのが、とにかく渋谷のところに行って、行ったら向こうにも話が通ってて、ね、それで僕はなんかこう手術こうその、この訓練しながら、あのそういう世界に入っていくのかなと思ったから、行ったら突然今度は違う時に電話かかってきて、事務所に来てくださいですね、この写真仕事がありますからこれ撮ってください、映画いきなり、東方劇場に行くん
です
ね、
土入れの方です、
植木等身のなんとかっていうのを出すか、まあ、伊豆小屋とかつって、加山雄三とか、
あの頃ですか、
そういうね、
それこそ
カメラはどうしたの、
カメラは新宿の七流れやんじて、キャノンと LT とかっていう、まあ一眼レフのカメラを買って、それでちっちゃなストリップも買って、それでフィルムは向こうからもらうから、ね、白黒フィルムね、それで行って、うどうとしながら、
そうだよね、よくピンボケにもならず、
いやもうそうしたら、そんなあんなとこで、増刊現像とかそんなの知らないもんね、そうしたらフラッシュ、こんなカメラの上にちっちゃなこんなフラッシュつけて、ね、パッとったら、ダーッダーッてもう監督が怒られてね、もうね、同時に映してね、
フラッシュね、ムービーと一緒だ
もんね、ムービーと一緒だから
向こう側に光り合ってて、
そんなやつさっき、まあそれでもう、これはどうやって撮ったらいいかわかんなくてさ、
感度ね、低いですね、その頃はね、確かに
もう今のそれで、とにかく撮らないんだなんか、ね、どうせあのバーッと人がいるからさ、そこに接近して撮りに行かないんだからね、望遠レンズはないしさ、ね、まあ江ノ県なんてあのね有名なね、だったらみんなもうああいう大御所はね、はい、パッパッってやったら、はい、カット、はい、あれね、どうもありがとうございますってパッともいなくなっちゃうんだよ、ね、で、まあ、次バラシが入って次になっちゃうね、ほいで俺なんかこんなところで東北で撮ってるみたいだからさ、俺追っかけててはさ、すいません今のところ、あのカットトライとか、何この人とか噛んでたって、ね、でもとにかくさ、ちゃんと撮らなかったらやっぱりプロデューサーの社長ね、社長っていうわけじゃないんだけど、
怒られちゃうよね、
有名なプロ、もう迷惑かけたんじゃないと、私気なんだよね、それで、もうなんだかんだって強引に第1回目はもう強引にやって撮って、それでたまたま僕は夕張りして、出身で、この水谷さんっていう、やっぱりその人は写真家になろうと思って東京に来て、それで結局できなくて現像所で働いてた技術者がいるね、もうそのフィルムをそのまま持ってて、こういうわけでこんなシャッターで切ったんだけど、映ってでないと、メーターは全然上がってないしって、それで、どうすればいいって言ったら、もうこれも現像でやんねえならね、
それでやってくれたんですか、
やってくれたの、それでもう
メーターとかね、どうするなんかも分からへんし、
分かんないから、ね、それでもう暗闇でもなんかこうね、まあこう見ながらね、大きいタンクでやりながらこうね、やってもうちょっと離れて、それでなんとか助かった。それでから今度は 写真の技術のことを覚えてますね、
うんうん、どっか勉強しに行ったの学校かなんか。
それでオリエンタル写真工業というか、まあ、昔からの老舗の、ね、写真の古いところでね、うん、そこの大体昔の有名な写真家の人たちはオリエンタル写真工業学校学校ってなってそこと続いてるね、
うん、
でそこにちょっとね
通って、
うん、それで
写真のことを、うん、
プロのカメラマンとしてじゃあ今度は出発していったわけだ。
そうそうそうそう。
お、28歳で初めてブラジルに来たっていうのはどういうあれで来たんですか。旅行それとももう住む気で。
いやいや
仕事
あの遊びっていうか、
あ
ヨーロッパだから。
ヨーロッパ、
うん、ミュンヘンにあの寺山修司っていうね、
あ、はい、
あの
天
井最近のね、
はい、
あのヨーロッパに住んで、はい、友達 の、
はい、
あの今日本でも有名だったイメージフォーラムっていう映像、
はい、
の、
はい、
会社っていうのかな、学校っていうかね、
あの
映像化を育ててくれて、
ま
あ、雑誌もあったしね、アンダーグラウンド専門のところだね、
うん、
今これじゃあって世界的に有名な実験がある、
うん、
センターって有名になってるけど、
うん、
そこの川名伸広っていうのが、
うん、
寺山修司と近しくて、
はい、
で僕は前からも知ってたんだけど、
はい、
まあ、そんな近しい関係なくて、
うん、
それであの寺山さんが、うん、あのヨーロッパ行くから、
うん、
あの、うん、行かないか
って、ね、それはやっぱり父
写真写真で、
はい、
ね、あ、それで、あ、寺山修司だったら行ってもいいかなと。
ヨーロッパ公演みたいな感じですか。
そう、あの、うん、ヨーロッパ公演、ちょうどオリンピックだね。
ミュンヘン72年頃じゃないですか、
うん、
じゃあオリンピックで何か寺山修司さんが、はい、その何かをやったの、アートディレクターじゃないけど、
ミュンヘンのオリンピックのアートオリンピックっていうのはね、
うん、同時期に
はいはい、やってるの同時に。ドイツはあのこの間あのフッチボールとサッカーの人も取りやってるけどね、
ワルシャ
ワの時もやってるんだよね、ドイツはそれに招待されてて、ね、で
一緒についていかれて
写真撮って、
それで僕はもうあのそのもう電柱のずっとその前にも
なんか
ミュンヘンに
行って、
はい、で、
うん、
でアンダーグラウンドの写真家なんかの連中の関係を通して、
はい、
映像家の連中を通して、
うん、
僕はあの屋根裏 の、 あのアパートを、
うん、
あの紹介してもらう、うん、僕一人座ってんだよ、みんな一緒に行ったわけで、
あ、うん、先に入って
きて、帰りかなんかにじゃブラジル寄ったってことですか。そのミュンヘンの中、
いやいやいや、あの違う、それで、うん、まあそういうものをやったりとか、それから今度はもう、うん、寺山修司を写真撮ったりとか、
うん、
その芝居の写真撮ったりとか、オリンピックの、
うん、
体操競技の選手連中を、そのところ東京中のチャンネルって今テレビ東京ですけど、
はい、
今の、
はい、
テレビチャンネルの、
はい、
ごめん、ページ撮れてない。サンデープロジェクトをやってる田原総一ってね、
あ、田原総一
が、はいはい、あのディレクターだったのね、でそれでその、うん、その当時は東京中にチャンネルして、
うん、
その青春の門という、
うん、
ドキュメンタリー青春の門というそれ の、 あの彼はディレクターやった、
うん、
でその番組の、
うん、
オリンピック の、 その映像を作ってくれてるんで、
うん、
それで僕は取材しながら映像を作って、
はい、あ、もムービーもその頃やってたんですか。
そうそうそう、やったないね、あの、うん、その突然その川中伸広っていうのは、あの川中伸広っていうのは、
はい、
あの有名人だけど、
うん、
大丈夫よ、もんな写真なんだからね、
そ
んなできだから写真と同じなんで、もうそんなできるでって、それで突然16mmのこんなカメラ渡されて、どうやってやったらいいか分かんないか ね、それも思い一発勝負でさ、それもすぐにテレビ番組でしょ、
ね、
フィルム当時はそのビデオじゃないから、うん、フィルムだったそれでそういう番組を作って、
うん
ね
うん、
であとはあのファッション写真だとか、
うん、
あもうコマーシャル写真だとかを撮ったりして、うん、ヨーロッパにいた。
あ何年ぐらいいたの？じゃそのままヨーロッパにずっと長く住んだわけ。
そうそうそう、
ドイツ
結局は、うん、それで本当はテラメチーとか一緒に帰って、
うん、
イルブン PM っていう日本テレビの番組の夜11時からやる番組に僕と二人が出て、
うん、で
出る、あの番組作られてたのさ。それで僕が写真撮ってちょこっと、うん、あのちょこっとやるからちょこっと言う程度で、あとはテラムシがしゃべって、それでその、あのヨーロッパの写真撮ったのを確認しながら、それでその、天井探しの取材なんかを見せていくっていう、
は
い、あった
うん、でも
だから僕それもう、うん、買えない行かないって言って、
うん、
あの僕はもう
ヨーロッパに残ると
パリで別れたのさ、
うん
うん、で僕はその後テラミチはもう写真よりも自分の作品のその、うん、あのヨーロッパのオランダで、うん、あの最新に作る作品があってね、うん、アフェン戦争っていうね、
うん、
話題作ったことね、うん、芝居でね、
あ
その作品の僕その僕はそれ初めからあの踊りの方の演出 をやってもらうということからは考えてた、
うん、
それ、うん、突然孫さんのアヘンクトの方の踊りの部分であの演出をお願いしますよって言うの、え、何ですかって言うと、いや孫さんもそっちのもう専門だって聞いてますってね、うん、そんなんで誰がそんな専門だっていや川中ちゃんから言われてるよってこと江戸作家ね、僕がその踊り応援してしたり
あの、できると
東京で やってたのね。
あ、そ
でそれでいろんな連中を絡めてはそういうようなことをもう僕の短いその写真できっとそのそういう中に僕は、うん、あの暴れまってたのいろんな、
はい、
もう写真だけじゃなくて、いろんなこと、結局原点は美術だから、
はいはい、ね、何でもできる。
だから僕はその美、その絵の世界とかなんか美術の世界は捨てたわけじゃないけど、意識的にはそのそういうものを、
うん、
意識してものを作っていくっていう意識があったもんだから、
うん、
あの踊りを見ても踊りをこうするとかあとかとかって演出ですね。
うん、
でうちの高尾は、うん、僕の後をついた。
あ、なるほどね、
うん、それで僕は写真 をあの、うん、踊りとかいろんな写真撮りに行くでしょ、
は
い、それから僕は写真撮るでしょ、
うん、
それから今度そういう舞踊家とかいろんな人と先生とか渡す時にね、
うん、
あの僕はもう一言二言もその自分の感じたことを言うのさ、うん、僕だったらこういうようにしたとか、
うん、
このあとかってあんまり褒めることないんだね、
うん、
あのだから褒めるっていうのは何の、うん、その、うん、発展性はないというね、
うん、
いう頭ね、
うん、
だからちょっと話がバンとずれちゃうけど、
うん、
だから僕はその秋尾小川の文教を見てたいっていうのも、
うん、
ね彼はもう日系社会国際史リベルタル国際史何でかってそうやってきたんだったら、
うん、
今こうなっただから俺はそれは評価する、
うん、
その代わりこうだと思った時には、
うん、
それだけのことをちゃんとなぜこれをやらないのか、なぜこうだったから、
うん、
批判していたと、ね、
うん、
で批判の裏にはそれだけの何かその批判の理由付けとあればはっきりとその、うん、ものを見えてるんだけど、
うん、
だから何でも「あいいね」とか「ああね」とかってね、うん、見ても「あ素敵ね」とかってこんなの簡単でね、
うん、
やっぱり何か批判するっていうのは厳しいんだよ全然、
うん、
ね、だからもうそういうようにしてきて逆にそれが仕事になってしまったと思うから、うん、ここから大変さ勉強しなきゃ何やらなきゃ、
ね、批判する分いろいろ研究せないか
んと、うん、研究しない
かんと、
うん、でそれがなんかを踊りにするのにやってくれとか、
うん、
ね、そんなことでドイツのケルンに行って、うん、歌舎のケルンダンスフェスパーにやってやったりとかね、
うん、何年ぐらいいたんですか結局ヨーロッパには。
2年ぐらいかな。
2年ぐらい、
うん、
その後どうされたんですか。その2年いた後はブラジル
ニューヨークに行くというそれで
今度ニューヨークに行って、
うんうん、ね、すぐそれでそのなんかうちの親の方に先生もしれが、うん、友人が、
うん、
なんかこっちに来てるっていうこと で、僕は直接何の連絡取ってないの、違う人は、
うん、
それで連絡が入って、
どこから
うちの日本からうちの親から、
じゃニューヨークに、
そう、うん、それで、僕が連絡したら、うん、来ないか、遊びに来ないかって言うんで、
誰が、
友知が、
ああはいはいはい、でブラジルに、
ブラジルに、
あ、じゃあヨーロッパからニューヨークに行って、ニューヨークから友知さんから連絡があるか、うん、ブラジル来ないかって、
うんうん、まあ、その初めは親から、
ね、親からね、
手紙で連絡があって、
でブラジルにはその時初めて28歳の時にニューヨークからふらりと遊びに行ったわけだ。
その間全然日本帰ってないんですか。
帰ってないの
、
うん、
へ
ー、もうずっとそういう寺山さんのあれついて
からもうヨーロッパからニューヨーク行って、
あの日本の女性人だとか建築雑誌の仕事とか、そういう仕事を
しながら、
だからね、もうね、もう富士フィルムだとかね、うん、もうね、そのブラジル日本出るときにものすごく、うん、あの動き回ったもんね、金作りで、それともう一つスポンサー作りで、
う
ん、行ったこともないな、ね、それまでなんかそんなとこ行くのが嫌だったのがね、もう少ないな、もういろいろと仕事、それでだからもうバナナの岸田バナナってイタリアのバナナの、まあ、世界的に有名なバナナの広告宣伝の写真を撮るだとかさ、ね、なんかやったことねえこともさ、
いっぱいやってお金かけ集めて、武田製薬の
水虫の薬をね、ね、宣伝をね、今度もやって、その外人に、その日本人の旅行者がね、バス停の中でね、こうやって水虫、靴下かかってやってさ、水虫くっついてる、外人が、味を取ったりとかさ、ね、もうそういうの演出しながらね、もうね、でその自分で考えながら全部、
それはでも海外おんけども仕事はやっぱ日本向けにこうやってやった
わけですよね。
何年ぐらい結局トータルで日本帰らなかったんですか。
やっぱ4年ぐらい帰ってない。
4年ぐらい、じゃあ2年間ヨーロッパ、2年間ぐらい、あ、1年ぐらいニューヨーク。ブラジルはその時何日ぐらい滞在されたんですか。
いや、そのまんまさ、
そのまんま、
うん、
結局も
そのまま
海外
生活でしょ。逆に言えばもう日本の方が長いこと帰ってないっていう状態
で、ね、だからそうそうそう、
うん、もうあのお兄さんのともしげさんと
か、それで僕はここに、1974年、あ、だから74年だからね、だからそんなに長くないね、74年の1月に来たのかな、
初めて、
そうそうそう、
どう思いました、ブラジルは。
そしてもうね、あの僕はそのダンチリの飛行機に乗ってきたんだよね、
うん、
だからもうブラジル人ばっかし ね、うん、ね、若い人ね、なんかもう窓飛ばないでからさ、もうね、サンバやって踊ってわーって騒いでるね、でほとんどがブラジル人だったのよ。で僕は隣になってなんかアメリカ人の体のでっかいおやつさんがってさ、変ななんかやったらブラジル人がもうやってここら座ってるのにさ、あーって手引っ張ってる、一緒に踊ろうって来るんだけどね、どんどんここに乗ってね、このなんだろうと、初めこれブラジルだもん、分かんなかったんだ、後からブラジル、ね、それでリオネジャネイロに飛行機があって、昔はリオに着くのね、でだったらうわーってもうトラックの向こうの方にみんなダンジラダンジラダンジラってみんな向かい合って向こう音楽やってるわけさ、ね、で俺らはそのカストロが降りてから今度サンパル行きの飛行機に乗り換えるわけ、だからそれを見ながらこうね、で、それでまあまあちょっと待ってたら、またサンパル着いたらさ、またサンパルもわーってねやってるわけさ、それで出たらもう人で人でうわーっていうところね、の向かいの人たちがね、このびっしり通るにも大変な、それだからやっとうちの友達が僕に座ってみて、いやいって言ってね、やってね、それで飛行場から外出たらもう青空でさーって、それじゃそのビンチ取るさっからね、それでもうご飯食べに行こうって言って、それでまっすぐリベルダージに来た。
へえ、友達はリベルダージに、
いやブルックリンっていうところ。
ともしげさんもその時は湯葉農場出て。
湯葉はもう1年、2年いなかったんじゃないかな。あの湯葉勇さんと喧嘩して飛び出てるから。
ああ、そうなんだ。うん、
その教育問題にぶつけてね。
で、ともしげさんはずっとじゃあ絵描きとして頑張ってこっちで、ブラジルで。
今でもね、現役でやられますね。
ね、じゃあユージさんはそれでともしげさんのところに転がり込むじゃないけど、一緒に住んで、でもまあずっとこっちにいたわけじゃない、ユージさんは日本行ったり、あのお母さん、
いやそれで、 6年ぐらいいたのかな。
そのまま6年ぐらい、そうそうそう。何ビザでいたの？
いやそれで、うん、あのビザは観光ビザで来てらった、
うん、
だけど僕はもうね、うん、あのブラジルはねから拒否されたのさ、
うん、嘘、
うんうん、それでなんでされるのかと思ったらどうもやっぱりあの政治運動やってたのが影響してるんだね。
あ、ね、そんなに影響したんですか。
あ、その頃は軍政か、まあ
ね、
うん、
僕だけだから兄弟なんかそういうことやってたのね。
あ、
うん、それでまあなんとか入れたんだけど、ミラー切れたらね、
うん、
まあみんながね、うん、ちょっとあのアルゼンチンでもパラグアイでもとかでまた伸ばせるからっていうからね、うん、あそうかっつってね、
うん、
でちょうどあの、その時に、あのデルフィンネットの、
はい、
もう大臣のね、はい、そのことデルフィンネットって
デルフィンネット
、大倉大臣っていうのかな、だから、うん、それのアミーゴで、
友達ね、
その画廊のオークションの人がいるんだけどね、
うん、
それも友達が知ってる
ん
ですね、
はい、
それとアルゼンチン行くっていうからさ、
はい、
ああじゃあベノス行って、ね、俺もそれに一緒に行こうと思って行って、
うん、
それでそこでやってもらって、
うん、
あのいたらその彼も顔がやったからね、
だ
からもやってくぞ、うん、やってもらったらいいけどね、
うん、
取れないのってさ、ダメだっての、このまま帰れって言って、
アルゼンチンで、
うん、うん、
あじゃあ初めニューヨークからブラジルに来るのはすんなり来れ
た、いやそれも取れない、
どうやって入れたの？
まあとかそれはやっぱり人脈だったね、
うん、あじゃあワイドで、
いやいや違う違う、そういう関係者をいろいろと使って、
あ使って、
それでそのそうブラジルの総領事がいなくて、
うん、
総領事とアミゴの人に頼んだんだけど、総領事はまあブラジル行ってて、
うん、
下の人なんだけどその人はもうなかなかくれない、
ああ、
うん、ただまあ入ってきて、
不思議だな、どうやって入ってきたのかとても知りたいけど、やっぱオフレコですかね。アルゼンチンは
アルゼンチンでやって、それでもう帰ったけど、荷物はサンパウロ置いてるから、もうそれは帰れないってなったら、
うん、
だから10日間のピザだけ渡って、ね、
うん、
それで10日間経ってね、僕はその時にブラジルに、うん、大衆芸術運動を起こそうと思ってね、それであの僕が日本にいた時はあの美術館の開放運動って、
はい、
もう少し市民に通うするべきだって、その美術っていうのはすごい体制的で、ね、そういう
一部の人が楽しむものではないと、
そうそう、
ね、
いうようなことで戦っていったってことですよね。だからそれからブラジルに来たらさ、
うん、
なんか実になんかもうすごく限られた、こんな今だけどこうやってなんかなってるけどさ、
うん、
一つの、
うん、狭いところ
でだって権力になってそういう金持ちばっかしよ、う
ん、
ね、
うん、
でそれでその解放運動しようと思って、
うん、
それでそのもう少しその油絵とかなんかってやっぱり金のかかることだから、
うん、
そのシルクスクリーンっていうのね、
うん、
その紙で何枚もすればみんなに安く売って、うん、その芸術を楽しめることができたわけです、うん、でそれをちなみにいろいろ説明をして友達に説明して、
うん、
それで友達もそこだからやろうかってなって、
うん、
それでその版画工房を作るわけです
、
うん、途中でアルゼンチン行ったから帰れないとならない、帰ってくるのに出かけないならないから、ね、
うん、
それでやってすぐにもうあの永住ビザの手続きに入ったん
です、うん、10日間の間に
手続きね、それで今度はあのそのヤジギっていうともしげのアミーゴで、
うん、
ヤジギっていうあのの会長で、
うん、
ブラジル人にも何百っていう英語学校なんだけどね、
うん、
ね、もうすごい大きいな、ね、
英語学校、
英語学校、
語学の英語、
そうそうそう、ヤジギってこれ
ブラジル人の友達、
ブラジル人、イギリス系の英語教育を中心にしたね、
あ
れね、
うん、
どこに行ってもやるよ、ヤジギったら、
ヤジギ、
ヤジギ、うん、
ワイ、ワイ、
ワイ、もうブラジルその辺のところである
でっかい、そのオーナーね、じゃあ
そう、そのオーナーで、友達が、僕が、このオーナーは、
うん、
島に住んでます、
うん
うん、イリアベーラの島を持ってね、
はい
は
い
は
い、
その島にいながら、はい、その指示できるシステムをね、
うん、
僕がね作るっていうのね、
うん、
それであとはそれで資格教育を、うん、英語の資格教育システムで英語で作るっていうね、
うん、
そういうプランニングを僕が作るんです、
うん、
で、うんね、それで永住権をそこの僕の保証してくれないかって頼んだから、
うん、
でそれが有名なとこだからね、
うん、
でまあやってあげるってなって、
うん、
でだからまあ基本は資格英語教育のプログラムを作るっていう、
うん、それは作ったろ。
いや途中までやったけど結局金もかかるしね今みたいなビデオの世界じゃないしね、ないしね、ただまあ
それで、それ
でそうやったら解いたら今度はね、今度ど日本でどういうことやそれをやんだったら、その日本でそういうね、うん、やってた証拠をよこせってなったん
です。ああ、どうしたの、
ね、うん、どうで今度今やってやっぱりさっき言ったほら買わなかったと映像作家ね、うん、それで僕たちは日本でビデオ、その時はビデオが出たばっかしでね、こんなでっかいビデオでね、それを松本潮地って言って松本潮地って映画監督で有名なのがいるんですけど、
うん、
その連中とかいろいろな連中でビデオ広場っていうのをやってたのね。それでそこからね、
うん
うん、嘘のデータを作らせて、
うん
ね、
うん、
英語にして、
うん、
それでそれをやってたら、やってる専門家たち
で、
技術者、何か技術者じゃないと受け入れてくれないじゃ
ない、ね、
農業じゃないから、うんうんうんね、
うん、
それでそのやつを作って、うん、それで申請したんですよ。もうすごい時間ないとこで、そうしたらもうね、
うん、
ね、その親のね、うん、伝統芸写真が必要だとかさ、
うん、
ね、
うん、伝統芸がいるんですか。
そうよ、もう今は知らないけど、前はもうみんな伝統芸、両親の伝統芸写真が必要。
両親の、
うん、
なんで親の本人じゃなくて、
う
ん、
このブラジルはね、もうね、そういうんだよね、最悪の。そうしたらね、
うん、
札幌、そのころってこと札幌でしょ、うん、札幌からね、東京まで出てこない、うん、それ指定したところじゃないとダメなさ、その指定したところは東京の、丸の内だったかな、ところに三井物産だったかな、なんかがあるビルの中に、うん、日本の、大使館が指定した、うん、
医者が
診療所があって、そこにレントゲンね、そこ
でレントゲン取るんですか、ね、なんでレントゲン
知らない、
肺病かなんか、
それを取ったやつを
両親でしょ、
そう、ね、それを取ってやったやつを次にも送ってこないんだよ、うん、そこで取ったやつを今度は大使館の方に送るんだよ、
うん、その時ってもうお父さんまだ生きてられたんですか、
まだ生きて
る、
それを見て問題なくなって、まあそれで出たとして、だからみんなそうだったよ、みんな。だから移民で行く人たちもそこで写真撮んないかなんです
よ。レントゲン写真。
本人も。
ユージさんのはいらなかったの？
うん。
あれかな、なんか変な病気持ってないか確認するためですか
ね。結核か、なんかダメかと思うけどね。だけどそんなものどこの病院でできるわけでしょ？ものすごい金がかかるから、ね、うん、それで当時なんか飛行機も乗ったことないうちの両親は飛行機乗って、
うん、
乗
れない
から、
レントゲン取りに
行って、ホテル泊まって、
へ、ね、でもそのおかげでなんとか無事に永住権はゲットできたわけですか。
できたから、ね、それで今度はそのシルクスクリーンの工房を作って、
うん、
インタルチっていう会社を建てて、
うん、
それで。ジョアキン・フロリアムというところに工房を作って、それでそれとただ工房を作ったらどうもならないから、日本の印刷技術というのはいかにすごいかということを見せようと思って、で僕は日本 の, 技術評論家に連絡を取って、それで日本の現代版画展というのを、コンテンポラリー現代版画展を連絡をやりたいから、作品を集められるかとか、できるかって言って、そしたら、いや、できるって言って、それで、いろんな日本で世界でも活躍している人かなんかの作品を集めた、で、それ僕が集めるよ、ね、それで、そしたらさ、僕の友達 の, その評論家がさ、ボーンと来ちゃったの、突然ね。っていうのはもう有事なんかに任せられないから俺がやんないだもんだってさ、評論家してさ、9ヶ月ブラジルに行ってさ、その準備のためにね、それでいろんな文章を書いてね、それを 全部ポルトガスに直して、うんねうん、そしてもうブラジルのテレビからもう新聞記事なんかもうアマゾンの果てから何かからすごい束になるぐらい記事が
30-40センチ、
うん、もうだからね、うん、すごい束、
ね、それ何年ぐらいですか。
1976年ぐらい
か、
6年ないな、もうすぐだったからね、65年ぐらいで、僕全然わかんない、言葉もわかんないって言うから、それで、それでマキって言って、今ビエンナーレやってるところの会社の隣がマキって言って、サンパウロ大学の系列 の、うん、あのマキって、ゼウでコンテンポラリーとなんとかっていうね、はいはいはい、そこで版画展やった。それでもうバロン、ね、風船を立ち上げてね、だってそこのもうマッキーで美術館はね、一等格好通りになってるようなお客もいないような美術館なんだけど、大変だったんだよ、ザーッと行列だったんだよ、もう一人一人、ね、それで話題になった、
その頃でもあれですか、ユージさんは、あんまり日系社会とそんなに接してたわけ、
接してないんだよね、
うん、もうほとんどブラジル人とか、芸術家の世界で、
そうそうそうそう、
まあお兄さんもね、そうですけど、
いや、うちの友人がもう日系社会と付き合わさせないんだよね。ということはもう、イバノージュが
引退
されて、なんかしててね、それで日系社会と思わないってね、いうことで、
うん、結局、ユージさん、何年、まあ、ずっと行っちゃってるんだけど、その後、いつ日本帰ったの、一緒に。
だから、それだから、あの、5年。
5年、それはドイツの一番初めから入れて、
だから、ブラジル来て、74年に来て、それで、1989年にアメリカ行ったのね。
まだアメリカ行ったんですか、
う
ん、
それはどうして。
アメリカに、まあ、もうこのままつまずいててもダメになっちゃったら困るなと思ったりして、それと当時にもうちょっとその頃はそのアメリカのサンフランシスコカリフォルニア大学の、で心理学をやっている、僕より15歳年下の女の子がいて、それで付き合ったやつだから、もうそれもあって、だからみんな車から何か全部売っちゃって、こっち行っちゃった。
あれほんとその間全然日本帰ってはれへんのですか、ちょっとたまに日本には帰ってたんですか、ブラジル。
いや行ってない行ってない
全然行ってない。
それが初めて
89年でしょ。
そうそうそう。
でもかなり
日本出たの67年ぐらいでしょ。
あ79年、
79年、
79年、
でもかなりもう10年ぐらい帰ってなかったんじゃないですか。
いやだからじゃあ5年差って
。あ5年か。
でもその前にドイツ2年、ヨーロッパ2年とアメリカ1年あるから8年帰ってなかったね。
そうそうそう。
ね、
うん、13でしたので
8年ぶりに日本へ帰ったわけだ。あつかニューヨークに行ったわけだ、まずは。でニューヨーク、その頃何歳、ユージさん。75年って言ったら42年前なんだから、4、5、6、7、30ちょっとか。
30ね。
で結婚はしなかったんですか、その方とは。
しない。なんかやっぱりそれで。もうアメリカで心理学の勉強して4年じゃみんなの、みんな難しいから、そういう女とは結婚するんだって、そのドナルド・ブッターっていうシカゴ大学の館長が、ね、言うのさ。英語は僕わかんないんだけど、たまたま僕の友達が通訳でこうやってくれててね。で、まあ確かになんかめんどくさいんだよな。
ね、
それでまあニューヨークで心理学学会で発表したりして、なかなかその、優秀な女性でね、まあ、今もなんか変わってるから、それで日本でも本題さんいろいろやってる、若くてもそういう活動してたりして、うちの夏美はそれがどうも結婚してからも夏美は彼女に対してやっぱりこう再婚して
まあ夏美さんというのはね、結婚されて去年おととしですか、亡くなられちゃったリュウジさんの奥様だったんですけどね。でまあ、じゃあそれで79年ニューヨークに行って、ニューヨークは結局何年ぐらいいたんですか。
いやいや、もうすぐに僕は今度はこれからは西海岸の方のカリフォルニア、あっちに文化が広がっていくっていうのを見つけて、もうすぐにもう
カリフォルニアに。
カリフォルニア
で、カリフォルニアでは何して
る。で彼女はカリフォルニアのサンタクルスっていうところですね、カフェ大学サンタクルスこの方にいたから、 からね、
うん、
僕も使って
一緒に、
それで、まあ、ロサンゼルスにいて、ロサンゼルスで日系人、日本人のアーチェなんかに見たりしたら、そういうのがあったりしてて、
うん、
でサンフランシスコ行った。
うん、何でご飯食べてんの、その間ユージさんは。
その時はあまり、食べる金、その大した金もないし仕事もなかったから、
うん、
その前まではほら、ね、ヨーロッパの時は日本のコマーシャルでしょ、ね、
うん、
だから ないから、何で食べたかな、なんか金持ってたんだな、ちょっとね、
持ってたんでしょう
ね、そのブラジルで稼いだからね。
あ、
ブラジルにおった時も当然日本の仕事を
やってない
じゃない、
ブラジルで、もうブラジルで
高校とか、でもブラジルの、
でだから日系、日系社会と関係ない、
ね、うん、
お兄さんと作ったそのシルクスクリーンの会社とかっていうのはそのまま、
もうそれはもう全然僕はもうお金ならあるじゃなくて、もう違う人間に全部は渡したから、
ああ売っちゃったんだ、
売っちゃうというかもうあげたのね、
うん、
我々仕掛け人みたいなもんだから、それで日本からそから有料的技術者を呼んで、
うん、
もうそれらにみんな任せて、
うん、
でバンコサフランというところに働いた人間と全部一緒にさせて、はい、それで僕は、うん、
引いちゃったわけだ、うん、
その運動を起こすことだけなんですよ、
ね、だけで、じゃあ西海岸の方には何年ぐらいいたんですか。
いや、そんなにいないわ、せいぜい1年ぐらいだね。
あ、そう、
それで
その後は
バンクーバーにちょっといたね、
バンクーバー、
バンクーバーの感じだったかな、
うんうん、でその後は
それで
彼女と別れて、
ブラジル、いやいや、それで僕はブラジルに帰ってこようと思って、またフランスに帰ってこようと思ったんだけど、
うん、
そこに旅行会社の社長やってる、その鶴亀さんという人が、
うん、
もうずっと帰ってないんじゃないですか、日本にいて、そうなんですよってね、
うん、
やっぱり帰れるべき親だったっているんだしねってね、
うん、
いやこれから行ったってもうお金ないしねってね、いやもう仕事もやってないしお金もないしね、うん、もう本当にお金なかったね。
そう、10年目ぐらいでしょ、もうそうしたらそこでは、
ね、うんうん、もう使っちゃってるじゃん。
そうや、そうだよね、
うん、それから250ドルぐらいはあるっていうから、250ドルあるから、じゃあ250ドルで日本に行くように僕がしますって言って、
うん、
で初めてあのコリアン国に行って、
うん、
それで日本に行ったんです、
じゃあ10年ぶりぐらいにお母さんとお父さんに会ったわけ、どうでした。
だからすぐには北海道には行かないで、
うん、
初めはその彼女の実家に泊めてもらう、うん、なんでこの人が泊まんないんだろうねって、ね、
う
ん、感じでさ、
うん
うん、もう頭の子はね
15歳上だもんね、うん、
あれ彼女ってもその時
は、うん、そのさっきのアメリカの心理学の人でしょ、うんうん、
彼女は、はい、アメリカ人だから、
彼女はアメリカ人なの？
いやいやいや、日本人ですよ。まだ大学の学生だから。
あ、まあ、残ってたわけだよね。
学生だから。
うん、
なるほどね。
ね、どうやって知り合ったの、その人とは？
ブラジルに来た時。
彼女が？
うん。その時に、日系人とかそういう人たちの顔の層からその新人やって、それでその、うん、やっぱり日本、こっちに住んでる日本人でも変化している。なんかちょっと変わった研究をやってたからね、本当に面白いなと思ってね。
今も日本に、あ、今もアメリカにいるの？
今、日本、それから彼女は筑波大学に行ったりなんかして、
うん、
それから名古屋大学で先生教授やったり、
うん、
日本に出したり、今は何やってるの？なんかもう一つ大学の先生やったな、それで、今、禅の世界の。の方やってたの、坊さんみたいになっちゃった、今はね、全然の世界だった、
うん、で、ユージさんは結局その、まあ、10年ぶり近くに日本に帰られて、で、何年ぐらい日本にいたの？
少しだけ
80年ぐらいでしょ、1900、
うん、1年だったかな、う
ん、お父さんとお母さんはその頃まだじゃお姉ちゃんと一緒に
札幌に、
札幌に、
札幌ね、
うん、
で、1年いて、
うん、
それで、あれは2年いたら、永住権流れちゃうから。
あ、そうか、その2年以内にはまたブラジル戻ってきたわけだ。
そう、1年ね。
うん、
でそれで、たまたままた舞踊家の練習があって、
うん、
それで、その、今度、ケルンの、さっき言ったけど、ケルンの、で、モダンダンスインターナショナルフェスティバル に作品を出したいって言うんで、
うん、またドイツ、
それで演出、そう、ドイツと英語なの、それでそれ演出することになって、うん、サイリンって言って、その、はい、滝壺の中に生きてる動物たちの性の世界みたいなものを演出して、うん、その作品を持ってドイツに行っちゃう、
うん、
また僕はブラブラあちこちまたブラジル行ってそれでブラジルに帰ってくる、
まあ、でもあれですか、夏美さんとはどこでお知り合いになったんですか。
夏美とはブラジルで知り合った。
あ、ブラジルで、
うん、
その後の、
そうだね、その、
はい、
その
後、ね、あれ、ご結婚がいつでしたっけ。
84年か86年かな。
あれ、お父様とお母様はいつ亡くなられたんでしたっけ。
誰、
ゆうじさんのお父さんとお母さん。
80、あ、もう90年かな。
あ、まだ結婚された時はまだご健在でおられて、
そうそうそう、
あれでも日本で結婚式したんですよね。
そうそうそう、
それわざわざそのために一遍帰ったんでしたっけ。
いや、もうそのまま住んでたからね。
あ、そうですか、その時は、
うんうん、
日本に住んでたの。
日本に住んで
た。いつ頃
だから、82、僕がとにかく一回また帰って
でしょ、
はい、帰ってきて1年後にうちの、あの実家が爆発で、札幌でプロパンガスの爆発で家が全部、
それが
火事で、プロパンガス、
そうそう、それでやって、もうすごく日本中に話題になったんだよね。もう新聞もテレビも
爆発したんですか。
そうそう、すごいすごい爆発だったね。奇跡的に、それで僕は看病してたから、
お父さんとお母さん、
そうそうそう、
それは何年に爆発があったんですか。
1984年、
あの
82年だとか、
ちょっ
と、だから僕は帰ってきてまたすぐに友がいいみたいな感じだったから、
ケルンのその芝居やって、
うん、帰ってきて、
またブラジル戻ってきたら、うんうん、もうすぐにお父さんとお母さんのその事故があって、そうそう、札幌だよね、
札幌、
要するに
その時帰ってきた時に夏美と知り合ったのかな。
あ
の友達のヒデさんが紹介してきたの、広瀬秀さんが、うん、カラオケの先生の、
はいはい、ね、ね、音楽家のね、
そうそう、それで彼はリオの、はい、あの日本総領事館で働いてる文化担当、
そうだそうだ、1年ぐらい働いてた、
その時に、あの、友人、あの、その深夜のサンパラでお昼からパーティーがあって、それに来たのね、友人、ちょっと今日本から来てる人ちょっと迎えに行かないのかなって言うんで、車でちょっと行ってくれって言うから、うん、一緒に行って、うん、そこで迎えに行ったブラジル人の家に迎えに行って出てきたのが夏美だった、
はい、
うん、それで、まあ、夏美もブラジル人と付き合ったし、あざし、僕も付き合ってたから、
なんか翻訳とかね、やれたんですよね、夏美さんは。
その時は、はい、翻訳やってるのかな、いや、やってない
と思う。あ、なんですか。
その時はまだ、
でも上智大学のね、
あの、あの、その頃はまだ、はい、もう辞めたのかな、うん、サンパロ銀行にいたんでね、
あ、バネスバ、
バネスバ、
はい、中立銀行、
ね、その向こうの日本の 社長支所やったんでね、
あ、うん、言葉とかできはったわけですね、
言葉とか、うん、
そうか、
なるほど、でじゃあ知り合ってはいたけどまだ結婚してない時にお父さんとか、お父さんとお母さんのガスプロパンガスの爆発ってのはどういうことだったの。
ちょっと
ガス漏れ、
ガス漏れさ、それでガスのタンク取り替えた時にのを見せたと思うね、
うん、
それがあのずっと、うん、あの、あの地面に少しずつ漏れてて溜まってたの、うん、あのプロパンガスっていうのは重いから下にずっと
溜まる
ね、うん、それでちょうどお盆で、
うん、
朝お茶でも茹でようと思ってお湯を沸かそうと思ってポンって入れた瞬間にバーッて下にその地面にザーッと張ってたから全部取っちゃったんです、うん、それでその周りにこのビラーみたいなこう罠っていうところね、その真ん中にこう家があったね、はい、そんなもの周りの家も屋根上がったりなんかしたりして、
へえ、うん、お姉さんとは一緒に住んでなかった、
住んでなかったの、
ちょっと離れたところ、
ね、それでお父さんお母さんもでも無事やった、
それでもう親子としてもう助からないっていうので、それでみんな兄弟3人で、
うん、
日本に帰ったんです、
あ、そう、うん、
それで看病して、それで奇跡的に
助か
ったんで、まあ、先ほど もうまとめしはもう俺も帰る、いやうちのパパも帰るして、うん、でまあ友人はもうね、うん、写真でね日本にもいろいろずっともういろいろ仕事やってきてるから関係あるんだから友人はここでは大丈夫だろう川里でやって帰ってきたんだよ、
うん、
でそれでそれからずっと今度は、
うん、あ日本で
そういったら、うん、なまあ途中でやっぱりまた合併症来てまた真相になったりそういう繰り返しがあったからねやっぱりね、
うん、どのぐらいご存命されたんですか。
それでその3年間看病した。
看病して。
3年間もでも生きた、うん、よかったね。
それからそれからずっと生きたんだよ。
あ、そうなの。うんうん、あじゃあお父さんもお母さんも大爆発にあったけど奇跡的に生きて、うん、一命を取り留めて。
それから良くなって。
良くなって。3
年間ぐらいの看病ね。
寝たきり？
病院での2年間完全にもう病院だったかな。
うんうんうん。うん、でもう家に戻って退院してもできた。
それで今度は家がないから、
うん、
ね、
うん、
私立市営住宅を頼んで、
うん、北海道、
うん、札幌でね、
うん、
で小さなとこだけど、
うん、
に入って、それで僕と一緒に生活をしたりして、
へえ、じゃあユージ
さん、どんなとこ住んでます
か。ユージさん札幌にも住んでたわけだ。それで、うん、その間札幌では何してたの。看病だけで生活できる
の。何やってるの。まあ、東京に出て人は仕事してね。
ああなるほどね、
うんうん、もうその頃人脈はすごいあるわけでしょ。やっぱり
そうそうそう、
技術関係一般は全部ずらーっと寺山さんからね、
だからマスミ関係からもうね、うん、人脈があったから、はい、だから東京に出て、その時にばったりと夏美と出会った、はい、
また
そうそうそう、うん、それがきっかけで、
うん、もう付き合うこと
か。でも夏美さんはでもねその後、まあそれこそこの前の1980とかね劇団連れてこられてましたけども、それはでもユージさんの人脈があっていろいろ紹介、
まあ全部僕の関係、
はい、ちょっと電話が鳴ってますんで、じゃあここで曲を一つ聴いてもらおうかしらね、はいはい、ということで、電話も大丈夫ということで、なんかもう気がついたらすごい長い時間お話しいただいてるんですけども、はい、だいたいじゃあ少しまとめに入っていきますけども、はい、まあ、それでお父さんお母さんの看病をして、3年その後、まあ、回復してブラジルにまた戻ってきたりして、はい、もうその時は結婚しているんですよね。
いや、してない。
まだしてない。そっかそっか。
うん、あの、その間、時に、
うん、
夏美と再会をして、はい、それでその時に彼女はブラジル人と結婚するっていうんで、
うん、
ブリオに行くっていうんで、
うん、
それで渋谷の喫茶店があっておめでとうって言って、うんうん、それで、なった気
が。夏美さんがの彼氏が亡くなられちゃったんですよね、
うん、
あ
ね、それで、あ、それでその、
はい、
その前だね、
はい、
それで僕が博士課見つけば会った時は、
うん、
夏美は、
うん、
もう結婚してると思ってたら、
うん、
帰ってた、
はいはい、
そしたら彼女は、
はい、
結局その婚約者が交通事故で死んで、それでそのまま早めに帰ってたんだね。
はいはい、
それ
知ら
なかったね。
うん、
で、今度じゃあ なんでだかよくわかんないし、説明もされてないし、
うん、
というはだから、いや、じゃあ会いましょう会いましょうって電話かけるんだけど、さっぱり忙しくて、あ、この子と会うような感じの様子もないし、嫌われてるのかなと思ってさ、ね、
うん、
それで言ってたら、もうそろそろ僕はもうブラジルに関連になるから、
はい、
ということで、まあ、青山や表参道と大きなパーティーやったらね、
うん、
その時に、まあ、もうゆいさんもいなくなるから、それで現れた、
あって、それが結婚、
うん、そしたら、その彼女の旦那さんになる人が亡くなっちゃって、
うんうん、
それで今帰っちゃったんだってね、
うん、
で何やってるったら翻訳の仕事をやってる、
うん、
ね、だから翻訳の仕事やってるからものすごく時間が忙しいよ、
うん、
だから僕とは電話で会おうとしても全然会えなかった理由が分かったから、
うん、
ね、それで翻訳の仕事だとやってばっか始まったばっかしんで、もう相当仕事が入ってたのね、
うんうんうん、
だからもう月 100万円からの収入があったというかね、
うん、
あの当時あの100万の収入ったらあのものすごいよ、どんどん寝てるような時間がいい、
うん
うん、それで僕は、まあ、あの出発の前にやって、うん、まあ、それでお互いが、うん、夏美も僕のことを知らないし、うん、彼女のことを僕も知らなかったけど、そこで大体分かった、うん、どういう人か。
なるほどね、うん、でまあ結婚されて、そうですよね、長いけど、そろそろまとめに入ろうかと思うんですけどもそれでまあ夏美さんと結婚されたけど、残念ながら夏美さんが2年前にちょっとご病気で亡くなられてしまいまして、うん、
ね、
で
ね、
もう今は、ユージさんはブラジル半分日本半分みたいな生活なんですか。
だったんですね、まだね、
今まで夏美さんの翻訳、ブラジル側と、日本側でユージさんは大体やっぱりカメラとかそういう仕事、
やっぱり
芸術関係の仕事して、
ね、あと雑誌関係の仕事、
雑誌関係の仕事で、うんうんうん、今後はどんな感じでやっていく予定なんですか。
今後もう本当はもうあのそれで今まではあの、まあ、ブラジルのと日本の文化交流で、
うん、
まあ、当初この今から24年前の1986年に、
はい、
あのブラジル人の、まあ、いろんな文化人から、うん、その日本と日本の文化を、はい、紹介するようなことということで、
はい、
それであのうちの亡くなったタコとかフリーシャーに、はい、うん、そういうのをいやあの紹介したいっていう、うん、アントニス・フリオっていう、うん、まあ、ブラジルの演劇界の期待と言われている、
はい、
その人が、あの要望してきて、
うん、
で結局僕は日本ではそういうタイプを持っているので、
うん、
でそのフリーシャーとタコが僕の方に行ってきて、うん、それでその、法の活動というかどうかを、
理解
的なかどうかを、この時はまだね、80年、今101歳だけど、
まだ101歳、まあ、あの、ご存命なんですね。
当時はまだ70年かな。
うん、
それで、でじゃあ分かったって言
うん
で、で、僕が東京で頼んで、
うん、
金もないから、
うん、
ギャラも払えないから、
うん、
文化交流のためにやってほしいって言うんで頼みに行って、
うん、
それで僕がそのあの国際交流基金に頼みに行って、
はい、
あのその助成金を出してもらうとかなんかして、それであのうちの、 あの劇場でやることになったよね、はい、それがセスキー
っていうのね。何回かも来られてますよね、あ
の、その後もうすごいファイバーものすごかったもんだから、もう大変だったけど、その当時はまだそんな誰も知らないけどね、
うん、
もうそれで僕はあの向こう側がジャックのさんそのオーストラリアであるそのアドレッドっていう国際演劇フェスパールに呼ばれてるので、そこもやってくれますかって、アルゼンチンはどうしても行きたいっていうね、ラ、
うん、
アルゼンチンっていうその彼はアルゼンチンをテーマにした、
はい、
その作詞が世界一に仕上げたから、
うんうん、
だからその参加者やってくれるなってね、
うん、
それ僕がやったんですか、
うん、それでまああの申し上げますけど、はい、でどうですかね、まあ、これからまあちょっと今のさっきの話なんですけど、
う
ん、
そうそう、それでだからそんなきっかけでね、つ、
ね、
いちゃって、もう僕もその文化交流っ て、 言っても大変な、うん、簡単に言うけどものすごい大変なんですよね、
感じ
というかね、疲れるんだけど、やっぱりもうやめようよ、もうやめようと思っても、まあ要望あるし、またなんかやるし、全然その日系社会ではなくてブラジル社会のその文化交流ってことが一的になってるもんだから、
なるほど、
日系社会でのは個々はみんな、
はい、ね、
いろんな団体組織がやってるけど、
はい、
やっぱり
ブラジル社会と、
ブラジル社会に
持っていく、ね、まあ、じゃあ去年もう最近帰ったのが去年の10月に日本に帰ったんですね。
それは、それはその靴の高尾の作品のキメラという靴を日本でやるのに、その制作金作りから全部やって、それでなんとか実現した。
これからはやっぱりもうブラジルがちょっと拠点を置こうという感じですかね。
そうね、ブラジルね、
どうしてまた本当は夏美さん亡くなってポルトゲスもね今大変だけどとかって言ってたけれど、
うんうん、
ブラジル拠点なんですか。
あのまあなんか B 品事業をするのにも、なんかもうちょっとこの、あの生活のために立ちなるようなもの仕事をやるんだったら、うん、まあ日本は金もかかるしね、こっちの方がやりやすいんじゃないかなということで、まあ、もう一つはイベントみたいなものはもう、はい、日本でやればこっちの方が、ね、やりやすい、
やりやすいということですね。
まあもう実績があるからね。
確かに確かに、うん、そうかそうか。今度いつ日本に行かれる予定ですか？
5月の中旬ぐらいの予定。
向こうにもじゃあお住まいが日本にもあるっていう感
じ。そうそう。
じゃあ両方行ったり来たりでまた
半々で。そんなもう日本に拠点がないともう自然に日本から離れてっちゃうからね。
ああそうだね、うん。
やっぱりそれと置いておくことによって、うん、やっぱり
両
立させていくことを常に頭で考え
ない な。なるほどね。
うん、精神的な拠点はブラジルにちょっと重きを置いていくという感じになってくるわけですかね。うん、理想的ですね。やっぱりこう行けるというのは、ね、
東京ですか？
東京
にアパートを借りてる。
そうそうそう
そう。いない間どうしてるの？誰か
そのまま。
そのまま。うん、あれ水道とか電気とかは止めない。
ストップ。
あ、ストップして行ったら再開して、うんそうそうそう。まあ日本はすぐできるからね。そ
うそうそう、ブラジルが大変。
大変。
うん、でまあこれからもね、そういう日泊の、まあ、日本とブラジルの文化交流っていうのはまあ本当大変だと思うんですけど、うん、やられると、うん。でもこうちょっと。具体的には今年はなんかこれをやるとか。
今年はもう相当夏休みはなくなってからもう僕はもうずっと大変やってきたんで、うん、相当負担しちゃったんで体が心身とも困っちゃってるから、うん、今年はやらないで、
う
ん、来年はこの舞踏、
は
い、舞踏フェスティバルっていうのをね、うん、夏休みと2人で、うん、その
今
から4年前かな、はい、やったんだね、はい、それで今度第2回目のこともそこのこうやらないならないなっていうことがある
このサンパウロで
サンパウロ で,
あそう
で
楽しみですね、
だからこれからまた困っていったら水曜練習と、は
い、また、
じゃあまた来年楽しみなイベントが一つ、
まあ、だからやっぱり結局その舞踏はもう、うんまあ、僕とか高尾とかフリーシャーでうん、夏になりで種をまいた、
高尾さんの奥様
ですね、そのやっぱりそれがあの文化原点だから、うん、やっぱり舞踏はやらねえならねえなと思ってね、
なるほど、うん、本当に今日はじゃあどうもなんか最後散り切れと思ってますけど、どうもありがとうございました。
ぐちゃぐちゃだったからね、本当に申し訳ない、
いろいろありがとうございました、
よろしくお願いします。